5月23日、今年のペンテコステの日になります。まあ、数週間前から、このことに関しては、何回かお話ししていますが、まあ、クリスマス、イースター、そしてこのペンテコステとは、まあ、教会歴、教会のカレンダーの中では、まあ、三大イベントと呼ばれている一つが、この、ペンテコステです。私たちの教会ではあまりペンテコステにはそこまで重荷を置いてこなかったので、今年は少しペンテコステを意識してご一緒に礼拝を捧げてみようかなということで今までメッセージをしてきました。まあ皆さんご存知のように、ペンテコステとは聖霊降臨日、またはそこから始まった教会の誕生日ということで教会の中で重要視されているわけです。まあ、皆さんご存知のことかと思いますが、まあ、ペンテコステとはカタカナで書きますと、とても、不思議な単語になりますが、日本語の聖書を読みますと、使徒の働き2章には五旬節と、訳されています。このペンテコステのペンテとは五を表すギリシャ語の読み方で、まあ、有名なのはペンタゴンってアメリカの国防総省の建物の形が五角形ですから通称ペンタゴンと呼ばれていますよね。そのペンタとは五という意味ですね。まあついでなんですけれども、このギリシャ数字の読み方で意外と身近なところにある読み方なんですけれども、まあテトラというのは4で、まあ海なんかに行くとテトラポットとよく置かれていますよね。そのテトラポットは4つの形があるから、四角形ということはテトラポットと呼ばれて、いるわけです。そしてクイズ番組でヘキサゴンってありましたよね。そのヘキサとは6ですね。ヘキサゴンは六角形という、ことで、意外とね、私たちの身近な、生活の身近なところにもこのギリシャ数字が あるわけです。まあ、ペンテコステなんです。五旬節。まあ、日本語でも五旬節と言われてもなかなかわからないかと思いますが、まあ、ペンタは五で、わかりますよね。旬っていうのは、まあ、上旬、中旬、下旬とよく使いますけれども、10日を表す単位ですね。ですから、上旬というのは1日から10日で、中旬というのが11日から20日でというわけで、五旬節というのは、50日後という意味なんです。で、何時から50日後からと言いますと、ユダヤ人の大きなお祭りである杉越の祭りから50日後の今日がペンテコステの日で、まあ、かつては、まあ、ユダヤ教のカレンダーではペンテコステは収穫祭としてこの50日後の今日にお祭りがあったそうなんです。ただキリスト教会としては杉越の祭りよりもまさにその時に起こったイエス・キリストの復活から50日後の今日に、聖霊が弟子たちの上に下った日として、そしてそこから教会が公にスタートしていった、そんな特別な日として覚えているわけです。ということで、教会ということを意識して、先々週から、礼拝にてメッセージをしてきました。先々週はまさに礼拝ということの本質について、そして先週は礼拝の中で行われるメッセージ、説教について、そして今日は教会の誕生日でありますから、まあ、教会そのものについて一緒に考えてみたいと思います。まあ、日本では、教会、教える会と書いて、教会と、呼ばれていますけれども、本来の教会の意味とは決して、教える場所、または単なる会合であったり、人の集まる集会ではなく、ギリシャ語では、エクレシアという言葉が、教会の語源となっており、そしてそのエクレシアとは、召集されるという意味があります。ですから、本来の意味では、日本語の訳は間違っているわけですね。決してここは、教える場所ではないんです。まあ、説教と呼ばれると、もうなんか、教えが解かれるという場所のように勘違いしていますが、 教会とは免れた人たちが集まる場所。何に免れたか、もちろんそれは神によって免れた一人一人がこの場所に集まる共同体が教会であるわけなんです。ですからここはもう皆さん十分理解しているかと思いますが、ただの親睦会でも勉強会でも仲間の集まりサークルでもありません。何が大切なのかは、その招く人、神がこの中心におられる、キリストが中心におられる、聖霊が中心におられる、まさに神を中心とした集まりが教会なわけなんです。まあ、そんな教会のことを覚えて、今日はこのマタイの福音書18章19、20を選ばせていただきました。ご一緒に今日は声出して読んでみましょうか。3、はい。二人か三人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。もうこの御言葉は有名で、皆さんも幾度と耳にしてきた言葉かと思います。特に日本の教会のように小さな小さな教会がある、私たちの国では、多くの教会にとってこの御言葉がどれだけ励ましになってきたのかと思うわけなんです。まあ今日もここにいる人たちは少ないですけれども、たとえ少なかろうが、私の名によってあなた方が集まるところには私が共にいる、私がそこにいる、その中にいる、それがキリスト教会だということなんです。まあ教会に関して一つ基本的なことを確認してからスタートしたいと思いますが、ここに二人か三人が私の名において集まっているとありますが、ここは一人とは書いてないんですね。まさに複数であるということ。まあ、エペソの手紙4章、4節5節では、あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つ、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。まあ、ここでは一が強調されているんです。複数ではないんです。一が強調されているんです。いいですか。キリストの体としての教会は一つ、キリストの体としての教会は一つ。しかし、コリント人への手紙12章12節では、ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体とあるように、キリストもそれと同様です。一つの体、一つのキリストにつながる私たちは決して一人ではないということ。それは多くの部分があるように多数であり多様であるということ。まあ、何を言いたいのかと言いますと、教会というものは一人個人では成り立たないということ。そこには必ず二人から、また三人から、共に集まり、共に祈り、共に学び、共に分かち合うキリストによる家族、仲間、共同体が必要であるということ。まあ、私たちの生きる社会は本当に個人主義の、社会ですから、まあ、誰とも関わりたくない、誰とも一緒にいたくないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし教会は決して一人で私はクリスチャンをやっていきます、教会をやっていきますということは成り立たないということ。教会は体であり、一つの体であるけれども、多くの部分があって、教会と成立するわけなんです。しかし、それゆえに起こる問題も教会にはあると思うんです。もちろん、多くの人がいるからこそ、教会には豊かさがある。そしてそこから受ける恵みもたくさんあるわけです。多様で、多くの背景、またはいろいろな文化のから人が神様に免かれて、まあ、不思議なように皆さんがこの教会に免かれて、私たちの MUBC として、MUBC として集まっているわけですけれども、でも 多くの人が集まる恵みがあると同時に、人が集まるところには様々な問題も現実として起こるわけなんです。それが今日の、聖書箇所にも関係してくるです。それは今日の聖書箇所19節20節だけを、そこだけを読むならば、どんなに小さくても2人いるならば、3人いるならば、それが教会となり、その中に私がいるのだろうと。とても素敵な聖書の言葉として私たちは受け止め、そこで励ましを受けるわけです。しかし、まあ、残念と言ってもいいのでしょうか。教会の現実はそんな素敵なことばかりではないということなんです。そこで数週間前にもお話ししましたが、聖書を読むにあたり大切なことの一つとして、そこに書いてあることだけを切り抜き出し、その箇所を読むのではなく、少し大きな視点でその箇所を考えてみるということ。それを今日もやってみたいと思うのですが、今日の書かれている箇所の段落として、大きなまとまりとして、もう少し広く見ていきますと、違う視点も見えてくるんです。それがもうここに出ていますが、15節からを見てください。こう書かれています。また、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは兄弟を得たことになります。16、もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって、すべてのことが立証されるようにするためです。ここに書いてあることは、教会内で何か人間関係のトラブルが生じた時に、どのように適切に対処するべきかを教えている箇所なんです。ここにも二人か三人の証人とありますが、まさにこの二人と三人が今日読んだ19、20節の二人か三人が集まるというところにもつながっているわけですよね。そのような背景があることを受け止めて、19節を見ますと、誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちの父はそれを叶えてくださいます。この箇所も何も考えずにここだけを読むなら、私たちが二人になって一緒に心を合わせて祈るならば、私たちの神様、私たちの願いを何でも叶えてくださるんだ。と、受け止めてしまう箇所であります。しかし、今読んだ15節からの流れを持ってここの箇所を見るならば、ここで祈るということは、むしろ教会内で起こる問題やトラブルに対し心を一つにし、その罪を犯した仲間のために、兄弟家族のために、真摯にその問題の解決、和解を神に求めるのであるならば、神はそのような祈りに応え、そしてそのような真摯な集まりの中には、私もそこにいるのですと、私たちは読むこともできるのではないでしょうか。何を言いたいのかと言いますと、教会という存在はもちろんキリストの愛にあふれ、そしてあなた方は互いに愛し合いなさいと命じられ、私たちも互いに愛し合い、そんな愛のあふれる場所であるゆえに、私たちは決して教会の中にトラブルや問題が起こることなどは望まないかと思うんです。しかし現実は、二人でも三人でも、いやそれ以上でも、そこに人が集まるならば、そこには必ずすれ違いや誤解や意見の違い、時には私たち自身が弱さや誘惑に負け、不祥事などを起こし、そういうことによって人と人がぶつかり、様々な問題が生じてしまう。それは現在の教会でもそうですし、過去の教会の歴史を見ても、数々の問題がキリスト教会の中にはありました。 先週のメッセージでも紹介させていただきましたが、今回の教会ということに対してお話しさせていただいているメッセージで参考にさせていただいたのが、この浅岡勝先生という方が書いた教会に生きる喜びという本を用いさせていただいております。この浅岡先生と言いますと、2月に行われた私たちの団体連合の教職者セミナーで講師として呼ばれた先生で、浅岡先生自身は同盟キリスト教団という私たちの属している連合などよりも数倍大きな、教団の理事長を今されている方です。そしてそのセミナーはどのような内容かというと、その先生の責任の持たれている教団での改革機構の様子など、分かち合っていただき、そこから教会について考えるというセミナーでした。実を言いますと、このセミナーに参加する前からどのようなお話がされるのかレジュメが配られており、その中には教団の改革機構だとか規約だとか教権教理だとか、まあ難しい言葉が羅列しており、私としては、あ、これはかなり硬い内容のセミナーになるのかなと、あまり申し訳なかったんですけど、その時はこのセミナーに期待をしていなかったんです。しかし実際にこのセミナーに参加して、まあ、私たちの団体よりはるかに大きな同盟キリスト教団という大きな組織の中で起こる様々な問題や課題を受け止め、そしてそこに向き合いながら、歴史のある団体ですから古い体系から、そしてまた今の時代に即した新しい機構への改革へと着手され、その歩みの中で様々な提言提案を行い、もうケンケンガクガクの議論が総会であり、そして受けた提案、意見を受け止め修正案を出し、そしてまた議論をし、そして理解を少しずつ得てゆき、賛成されて新しい形へと変えていく、そんな気の遠くなるような作業を通して気候改革をしていったというお話がされていたわけなんです。しかしそのような努力の中心にあるその思いとは、浅岡先生の属する教団、そして教会においてでも、少しでもこのグループが、この組織が、この教会が、キリストの教会として存在しているんだということを証ししていきたい。そんな思いから、地道な取り組みを続けてこられたと。そして本当にどのような教団であろうとも、教会であろうとも、グループだろうとも、教会の抱える弱さや、それは教会で弱さもでもあり、私たちの弱さや未熟さでもあり、そんな人としての罪深さなどを受け止めながらも、決して諦めることなくキリストの教会として前進していこうとするその様子の中で、浅岡先生のおっしゃった一つの言葉が私にはとても突き刺さったのです。それは何と言われたかというと、まあ、ここにも出ていますけれども、教会の建前と本音を乗り越える、教会は建前と本音を乗り越えていく存在になるべきだと言われたわけなんです。建前と本音を乗り越える、それはどういうことか。今の聖書でも19節20節を見るならば、そこにはキリスト教会の豊かな姿があるわけですよね。2人でも3人でも真摯になって祈るならば私がそこにいます、教会はなんて素晴らしいところなんだ。しかし私たちがいざ15節まで戻ってもっと広い視点で見ると、実はそこには教会の抱える様々な問題も実際には起こっているということ。教会もホームページや私たちは愛にあふれた教会ですとか、あなたも愛されています、真実の愛がここにあるとか、様々なキャッチフレーズを用いて教会の素晴らしさを表現します。それは決して間違いではないでしょう。 しかしそのように表面的にアピールされていくその背後にあっては、教会の現実としてはそこには弱さを持つ私たち一人一人の集まりでありますから、綺麗なことだけでは済まされない、傷つき痛み失望する現実も教会にはあるわけなんです。また18章15節からのように、対人関係としてそのような問題が表面に出てくることもあれば、家庭であったり個人の問題であったり、決して表には見えない人の見えないところで問題を抱えるという現実もあるでしょう。しかしそのような数々の問題を抱えていながら、建前上は教会としてこんだけ素晴らしいところなんです、良い場所なんですといくら私たちがアピールしたとしても、建前と本音を乗り越えるという言葉があるように、そこには建前としての教会と本音としてのその現実の間に乖離が起こってしまう。そして世間一般の方はそんな教会の姿に違和感、疑いを抱かれる、そんな現実があるのではないでしょうか。ですから私たちがここにキリストがおられる、本当のキリストの教会であるならば、教会の中にある、または私たち一人一人の中にある様々な問題、課題をうやむやに扱い、表面的はうまく見繕うのではなく、その問題や課題に私たちが向き合い、二人でも三人でも、時には教会の助けを得ながらも心を一つにして祈り合い、必要であるならば互いに罪を告白し合い、そしてキリストの愛、それは簡単なことではないかと思いますが、私たちが様々な思いに葛藤しながらもその愛を実践し続けていく、そんな真実なキリストの姿がこの教会の中心にはあるのですということを明かし続ける、私たちはキリストの体、教会であり続けたいと思うわけなんです。ペンテコステでありますから、使徒の働き2章にはキリストの復活、そして昇天の後弟子たちがエルサレムに集まっていると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、聖霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた、という不思議な出来事が聖霊の降臨とともに起こるわけです。そしてその中の形としては、炎のような舌が分かれて一人一人の上にとどまり満たされたと。炎のようなものが一人一人の上にとどまり聖霊に満たされた。これがペンテコステの日に起こった出来事です。この炎のような舌とは何なのでしょうか。聖書を見ますと、炎、火とは神様の臨在の象徴として描かれています。まあ、ざっと思いついたものを挙げてみましたが、モーセの前に神様が現れ語られたのは燃える芝でしたよね。その後シナイ山の頂上で十戒律法を授かった時も、山の頂には火の中から神様が降りてこられ、十戒を与えられました。イスラエルの民を導いたのも神様の臨在、火の柱、そして幕屋の中に神様の臨在がとどまる時は、その上の雲の中ある火があったと書かれてあります。そして預言者エリアがカルメル山で 異教の預言者バールの預言者と対決した時も、その祭壇生贄の上に主の火が下り、その祭壇を焼き尽くしました。まさに炎、火とは神様の存在、臨在の象徴なんです。ではそのペンテコステの日に何が起こったのか。それはミディアンの野の芝でもなく、シナイ山の頂、カルメル山の頂、または幕屋、アラノでの火の柱ではなく、キリストを信じる私たち一人一人の上にその炎が下る。それは神様の臨在が一人一人の上に下って来られた特別な出来事であるということなんです。そしてそこから始まる教会が、キリストを信じその教会に免れ集まるキリストを信じる一人一人の上に確かにあるという約束でもあるわけなんです。神なる聖霊が私たち一人一人の中に、私たちのうちにいてくださる印なんです。そこから始まる教会ではありますけれども、初代教会も様々な問題を抱えていくことになります。それは私たちが使徒の働きを読んでも、またパウロが各教会に宛てて書いたパウロの手紙を読んだとしても、本当に多くの問題が赤裸々に記されています。しかしそんな教会の中にある様々な葛藤、課題の中にあっても、神、子、聖霊の三位一体の神、それは三つであり一つである神が私たちと共にいる。それは私たちも一つの体でありながらも多様であり、個性、たまものにあふれるキリストの体、教会として、この世の現実、私たちの教会の抱える現実、私たち一人一人の中に抱える現実としっかり向き合い、そして共におられる炎が、神の臨在が私たちに時には語りかけてくるでしょう。時にはその炎が私たちを導いてくれるでしょう。時にはその炎が強い熱を持って私たちを燃やし清めてくださるでしょう。そして私たちと共に寄り添って歩んでくださるでしょう。そんな神様の存在、臨在とともに、私たちが建前と本音を乗り越え、こんな土の器、こんな粗末な私たちの中にも素晴らしい神様が共におられるのですと、ここから輝きできる神の栄光あふれる、教会を目指して皆さんとご一緒に歩み続けてまいりたいと思います。それではご一緒にしばらく応答の祈りを捧げてまいりましょう。